アフターシックスジャンクション
TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。ここからは聞いた後には世界の見方が変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです。パーソナリティは私ライムスター歌丸と
水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さて早速なんですが歌丸さん、演劇集団キャラメルボックスが走行中の新幹線の車内で公演したことがあるということご存じないですよね。
走行中、へえ、いや知らないです、知らないです。
さらに歌丸さん、演劇集団キャラメルボックスは作品の映像化、さらにバリアフリー演劇もいち早く取り入れていた劇団ということも当然ご存じないですよね。
そうですね、とにかくあの現に予習を禁じられている状態なので一切の予習を禁じられているんで知らないですね、
は
い、
さらにさらに歌丸さん、演劇集団キャラメルボックスは高校演劇に多大なる影響を与えているということについてももちろんご存じないです
ね。そうですね、あの事前にも知らなかったですし、知ろうとする努力をすることさえ禁じられましたのであの現状では知らないです、はい、
いやただ歌丸さん、実はお世話になったと何度もね申し上げている私ですら、実は走行中の新幹線の車内の中で公演とか、バリアフリー演劇とか知りませんでした。
日比さんでもそうなんだ、そのぐらい、
はい、
あ、そうですか、
存じ上げませんでした、すいません。ということで今夜の特集はこちら、
小劇場界の異端、演劇集団キャラメルボックスとは何だったのか特集 by TBS ラジオ澤田大樹記者、よいしょ、
お願いします。さてドラマや映画でも活躍されています俳優上川隆也さんがかつて所属していて、前世紀には年間15万人の観客を動員しながらも、昨年突然の活動休止が発表された演劇集団キャラメルボックス。作品の映像化やバリアフリー演劇にいち早く取り組み、新幹線の車内で公演などさまざまな活動で話題を集める一方、これはちょっと引っかかる文章なんですが、演劇界からは評価されなかったという人気劇団キャラメルボックスとはどんな存在だったのか、そして番組で語ってきた高校演劇に与えた大きな影響とは一体どんなことだったのか、今夜は TBS ラジオの演劇担当、もちろんこの方、熱く語っていただきましょう。
こんばんは、今日は厚労省の方から来ました澤田です、よろしくお願いします。
そうだよね、ちょっと大変なご時世、
今日コロナのちょうど専門家会議があってですね、ついさっきまで会見というか今もやってるかもしれないんですが、そこちょっと抜け出してきましたということで、
そんぐらいのね気合でやってる、
熱量は高いですね、演劇をやるというのは、
はい、
はい、あのこの番組結構まあ演劇についてやってまして、高校演劇特集、まあ、2回にわたってやって、まあ、陣まで作ったという、はい、
そうね、あのラジオエクスポでね、
はいはい、それからあとはこの間 あのバリアフリー演劇はすごく、はい、もう聞いてたんですけど、はい、ものすごく面白くて、はい、あ、面白いなっていうのもあって、あとだいぶ前だと思うんですけど 2.5 次元演劇もちょっと扱ったりもしてて、はい、うんうんうん、でその、まあ、3つやった演劇が全て重なってくるのが実はこのキャラメルボックスという劇団なんですね。でそれは今日の特集でまあおいおい説明していきたいんですけれども、うん、ちょっとお伺いしたいのは、歌丸さん、大学にいらっしゃったのは何年ぐらいでしたっけ、
年代
通ってた頃っていう、
通ってた1988から6年間ですかね、う
ん、ですかね、はい、その頃って早稲田って実はものすごい演劇盛んなんですよ。
あ、そっか、
よくご存知だと思いますが、その頃は演劇文化に触れるということはありました？
いやー、だからなかったね、多分そのすぐ横にいたのに、うん、あのそういう人たちが集まってるようなところに行って、多分発声練習なのなんだろうしてるところは見てるんだけど、うん、こっちはこっちでね、あのゲイのやってたんでね、
うん、こう今回始めるにあたって歌丸さんがなんでこう演劇ご覧になってないのかなっていうのをちょっと考えたんですよね、うんうんうん、あんま好きじゃないんじゃないかなっていうのはちょっとあって、
好きじゃないも何も知らないだけですよ、うん、だからあの後になって生き埋めなの何度も見るとめちゃ面白いなっつって、うんうん、単純に本当に取っかかりがなかったってだけ、
う
ん、本当に
で結構多くの人は実は演劇に対して、まあ、その距離感っていうのがあると思うんですけど、うん、これちょっと一つあるなと思ったのが、春日大さんが以前あの時代劇研究家の春日大さんが番組で言ってたのが、うん、ウニ理論っていう話をされていて、うんうんうん、時代劇についての話だったんですけれども、うん、最初に食べたウニが美味しくないと、はいはいはい、一生ウニが嫌いになるというのが、これ実は、まあ、時代劇について春日さんおっしゃってたんですけど、うんうん、これ演劇についても実は当てはまるんじゃないかなというのは個人的に思っていて、うんうん、私は両親演劇、妻演劇関係、弟も演劇関係っていう超演劇一家に育ってるんですけど、うんうん、そうじゃない人にとって演劇に初めて触れるってどこかなと思ったら、うんうん、学校の体育館とかで見る芝居だったりするかなって思っていて、それって結構先生たちがチョイスして選んでて、かつ自分でチョイスしてないから逃げられないんですよね、うんうん、テレビ映画館行って 自分で選んでいったら、うん、つまんなかったら出てきゃいいんだけど、体育館だと出ていけないっていうので、うんうんうん、そこで見ちゃったのが面白くないと、うん、あれかなっていう、そのままなかなか次に見ようという機会がないのかなっていう、うんうん、でそういう人たちって日本に今ものすごく多くいて、うんうん、でも、まあ、ウニ理論でいうと、ウニって結構最初美味しくないのもあるけど、うん、癖さえ分かっちゃえば、はい、すごく美味しいものだったりするというのがあるじゃないですか、うんうんうん、で演劇もそれが当てはまるなと思っていて、うんうん、だから今回お届けしたい人たちの実は演劇中のキャラメルボックス特集でちょっと謝っておきたいんですけど、多くの人からリプライが来て、演劇好きの人からもリプライ、そしてキャラメルボックス好きの人からも来たんですけど、その2つの層の方々には分かってるよそんなことっていうことを今日多分説明するんですね。で演劇ってちょっとなって敬遠してる人とか、いやまだ触れたことあんまりないなっていう人にちょっと歴史とかも含めて知っていただいて、その中でキャラメルボックスっていう存在を入れながら話していくと、結構演劇界っていうのも割とざっくり掴んで、あちょっと面白いかもなって思ってもらえるといいなっていう感じで今回はちょっと企画したので、ちょっとまず謝っときますっていうので、はい、で今回企画を行うにあたってちょっといろいろあってですね、資料をめちゃめちゃ読んだんですよ。でキャラメルボックスの制作総指揮を務めた加藤正文さんって方がすごくたくさん本を出されていて、うんうん、その本とあとは、うん、キャラメルボックスを取材した森本和夫さん、それから神山さんという方の、まあ、ルポ、それから今回、この企画やるにあたって、代表作演出を務めた成井豊さん、それからプロデューサーの中村和夫さんにも取材をして、
すごい
今回の企画をお送りしようと、
ちゃんと直接やってるわけだ。
直接やりました。
素晴らしい、はいはい、でなおかつね、私のような特にね、はい、まあ、演劇素人にも入門になるように、
はいはいはい、が歌丸さんが分かっていただけると多分リスナーの方も一番だから予習で勉強してほしくなかったのは実はそこで、
ね、
本当にフラットでやっていきたいなということです。
了解です。
ありがとうございます、
はい、では CM の後、演劇集団キャラメルボックスが、どういう存在だったのか、まあ、そのね、異端だったと言いますけどどういうことなのか、また演劇の世界に与えた大きな影響とは一体どんなものだったのかを、澤田記者から詳しく解説していただきます。TBS ラジオアフターシックスジャンクション、パーソナリティの歌丸です。
水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。
今夜は TBS ラジオの澤田大記者の持ち込み企画、衝撃上界の異端、演劇集団キャラメルボックスとは何だったのか特集をお送りします。それでは澤田さん、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、はい、もういいのかな、本編に、はい、行っちゃいましょうかね。
はい、参りましょう。そもそも演劇集団キャラメルボックスとは一体どんな劇団なんですか？
はい、まず、まあ、基本中の木というところからお願いします。
はい、今回、まあ、特集やるにあたって、まあ、異端っていう言い方とか評価されなかったっていうのを、まあ、うん、先週の放送等々でも言ったら、うんうん、まあ、いや評価されてたでしょうと、うん、人気あったでしょうっていうことを言われることが多かったんですけれども、うんうん、この、まあ、キャラメルボックスって演劇界鍵括弧付きからは評価されていない劇団、うん、それはご自身たちも実はおっしゃっていることなんですが、
知らなかった。
まあ、今回取材している中で強い言葉があったらパージされていたというような単語まで出ているぐらい、
パージされているというのは、はい、
演劇界からっていう
ことですね、
排除されてるというような話も出てるぐらいの劇団でした、
それご自分たちの意識としてもそれがあった。
成井さんに主催されてた成井さんにもそういう発言もありましたし、加藤さんの文言の中でも評価されなかったっていうのは加藤さんも書かれている
。となるとそのだからカッコつきの演劇界とは何ぞやって話もね、
今回前半でまあ大きくやりたいんですけど、そもそもこの演劇集団キャラメルボックスっていうのはまあ劇団です。で1986年に早稲田の演劇サークルテアトロ50というまあサークルがあって、でそこ出身の成井豊さん、それから制作を務めた加藤正文さん、真柴敦さんらによって立ち上げられた劇団です、うんうん、で当初は実は成井さんがもう卒業していて社会人劇団としてスタートしたんですね、うんうん、で成井さん自身は学校の先生、しかも演劇部の顧問もしていたということもあって、夏と冬休み、つまり夏と冬、うん、夏休みと冬休みに公演を打って、うんうん、で最初はまあ733人という動員からスタートしていった劇団なんですけれども、うん、右肩上がりをどんどん続けていって旗揚げ6年で1万人を超えて、
で
2000年代ぐらいだと本当に年間で15万人を動員するような劇団になって、
これ劇団小劇団一小劇団の動員としてはやっぱり破格、
破格ですね、うん、今多分今に、まあ 劇団四季とか宝塚とかちょっと除きますね、うんうん、あの小劇場という括り、これも後で説明しますけど、はい、その括りから出発した劇団で多分、10万人超えてる劇団っていうのは本当数えるほどしかなくて、うんうんうん、で今多分、劇団新幹線が多分20万人ぐらい多分年間行ってると思うんですけど、うん、劇団新幹線に関してはちょっと特殊で、結構芸能人のタレントの人とかが入っていたりとかして、うんうん、そのタレントさんについてくるお客さんもついてきたりっていうのもあったりするんですけど、キャラメルボックスに関しては、まあ、超有名な役者さんっていうのはそこまでいない、うんうん、まあ、一人いたんですけど、上川隆也さんが所属されていた劇団で、上川さんはただ90年代半ばぐらいで人気がものすごくテレビ的に出てしまって、うんうんうんうん、なかなか自分たちの劇団の公演にほぼ1年に1回出れるか出れないかぐらいになってし、うんうん、くるので、上川さんだけではこの数っていうのは出てこないんですね。
なるほどなるほど。
つまり劇団自体を推してくれる人たちがものすごくいたという劇団なんですね。
上川さん人気で集めてたわけじゃないということ、
うん、ということなんですね、うん、そうで、作風なんですけども、どういう作品を実は演じてたかというと、うんうん、ジャンルでいうと SF とか時代劇などまあ多様なんですけど、うん、基本的にはファンタジー系の作品を演じていたと、うんうん、で、芸術性に触れるというよりはどっちかというとエンターテインメントをもう追求していった劇団ですね、うんうん、で最初はオリジナル作品が多かったんですけれども、うん、2000年代からは、うん、伊坂幸太郎さんのゴールデンスランバーとか、はい、東野圭吾さんのヨングジャンクスの献身とか、原作ありのものも年間何公演かやるんですけど、そのうち1公演、うん、2公演入ってくるっていう。
ヨングジャンクス私も行きました、はい、泣いたの覚えてます。
どちらも、ね、映画化されたりしてますけど、それより早めにやってるのかな、これはね、
ヨングジャンクスはちょっとほぼ同じぐらいですかね。でゴールデンスランバーはちょっと後だ、映画化より後だった気がしますが、はい、うんうんうん、で先ほどあったんですけど、1990年代半ばにはこう、あの走行中の新幹線の中で演劇をやるという、
どういうことなんですか、
あのシアターエクスプレスっていう、あの JR 東日本の企画でそもそもスタートしてたんですけれども、確か東京から盛岡かな、うん、まで行く新幹線の中で殺人事件が起こるみたいな、そういう感じのストーリーみたいな、はあはあ、あテロリストに乗っ取られるとかそんなだった気もしますけど、
はあはあ、
客席に座っていて、ていて、うん、その通路とかで芝居が行われて、うんうんうん、で着いてからも続きが行われていくみたいな、うんうん、一泊二日で完結していくみたいな、ものすごい、でそれと海外からも取材されるような話題になった公演とかもやっていて、うんうんうん、でも実はそれに参加したくないって言って拒否したのが実は上川さん でその間スケジュール空いたんでっていうところで声かかって、第一の子という NHK のドラマ出て、そこでブレイクしていくっていう、それもだから劇団的にはかなりエポックメイキング的な、上演だったと、
シアターエクスプレス
ということ
になった、はい、この脚本を私たちも大学中国高校の時に演劇部で使わせていただいてて、うん、まあ、その部活で練習の時にその一部をこう、例えばサンタクロースが歌ってくれたとか、夏休み後辞典とか、はい、そこら辺をこういくつかやらせていただいてて、
はい、名作っていうか、はい、
やっぱりファンタジーだったり、規模感が大きいので、うん、高校時代の時やってみたいってこう、うんうん、なんか書き立てられるんですよね、うんうんうん、そういった脚本が多いんじゃないかなって印象はあります。
脚本って読み慣れないじゃないですか普段、うんうんうん、でもキャラメルの脚本ってすごく読みやすくて、あ、これやってみたいなっていうか、想像しやすいっていうか、
作ってみたいなっていう思いを、脚本
からしてそうなんだ、
なんとなく書き立てられたっていうイメージが、それを全部成井さん、成井さんって人が書いてるんだなってことを高校時代
に、成井さん今回取材した時もやっぱり僕の脚本は多分読みやすいっていう話をおっしゃってましたね。
それはその高校教師で、その高校 その演劇部の顧問もされたりして、うん、そういうやっぱり間口を低くするというところは意識的にやられてたってことなのかな、
まあ、そうですね。その話もじゃあおいおい、うん、隠れていきたいと思います、はい、でちょっとこれ異端っていう話を出したんで、この異端っていうためには、うん、その王道を知らなきゃいけないじゃないですか、うん、はいはい、
演劇界、ね、
演劇界の、でそこについてちょっと知っていただきたいので、これからだいたい10分間いただきたいんですけどいいですかね、
は
い、
もちろんもちろん、はい、
じゃあというわけでお願いします。
はい、キャラメルボックスが小劇場界の異端であることをコンパクトに解説、10分でわかる戦後小劇場シーン講座、
はい、ということで10分間で、
はい、これ10分で大塚み戦後の小劇場界を振り返るという結構
70年
スペクタクルな10分です。
行ってみよう、う
ん、はい、じゃあ行ってみましょう。まずですね、これ この戦後10分で振り返るのかなりざっくりした内容になります、はい、なので、ご容赦いただきたいというので、特に参考にしたのはあの演劇評論家の千田明彦さんって人が1995年に書いた岩波新書の日本の現代演劇っていう新書があって、これが超名著なんで、うん、あのこれ私高校時代本当に穴開くほど読んでたんですけど、うんうんうん、あの田舎の高校生であこれで東京行きたいっていうのを思いながら読んでた本です。でこれ戦後の演劇についてかなりざっくりと、うんまとめているんですけど、それプラス今回演劇批評サイトを運営する小泉梅さんという友人にもちょっと協力いただいて、うんうんまとめます、はい、でそもそもこの日本の演劇っていうのは、まあ、歌舞伎を指す旧劇というものがありました、うん、旧ですね、はい、古いの旧です、はい、でそれで明治時代にヨーロッパの演劇の影響を受けた新劇っていうのが、うん始まります。
ニューですね、
はい、で主な劇団には、まあ、今も皆さんご存知の人も多いと思うんですが文学座とか、うん、俳優座とか、うん、民芸とかっていう方、はい、だからで役者でいうと、まあ、江守徹さんとか、うんまあ、中台達也さんとか菅井金さんとか、まあ、そうそうたるメンバーがいます、うん、で彼らっていうのはどういう芝居をしてたかっていうと芸術性を高めた芝居をしていてリアリズムを用いて、うん、でダンスとか歌とかは入れずにストレートプレイでやるお芝居をやってました。で主な作品でいうと、まあ、例えばシェイクスピアとか、うん、ブレヒトとかっていう海外もの、うん、それから、まあ、杉村春子さんがやってた女の一生とか、うんまあ、聞いたことある人もいると思うんですけど、うん、そういうお芝居をやっていた、うん、でそれ以外にの演劇としてはシンパっていうのがあって、うん、でそれその他にもあとは大正時代に宝塚歌劇団もできてきます、うん、でそういうところにちょっと今回は触れずにいきます、うんはい、で1960年代で戦後になります、うん、で戦後になると、新劇じゃちょっと物足りないよねという、うん劇団員新劇の中の劇団員たち、うん、それから学生劇団大学生たちからの中から、うん、新たな思想とか表現を求める場として、うん、新たな劇団というのは少しずつできてくる、うん、で政治の時代なんですよね1960年代というと、うん、日米安保闘争戦後が戦争が終わった後に日米安全保障条約どうしようというところの、はい、を背景にして、うんまあ、反体制主義とか反商業主義とか、うんまあ、ある種社会主義的な思想を持つような劇団っていうのができてきて、うんまあ、そういった劇団を、まあ、千田さんとかをはじめ、大体小劇場演劇という小さな劇場で本当にあの既存の大劇場ではなくて小さな劇場でやっていくような演劇の小劇場演劇っていうふうに指します、うん、でその千田さんはこの小劇場演劇っていうのを誕生した年代大体1960年代から90年代半ばまで、ね、これ95年の本なので、うんうんうん、90年代半ばまでのを3つの世代に大体分けたんですね、うんうんうん、その30年ぐらい間ぐらいを、うん、でそれをまずこれから振り返っていきます。あ
なるほど、
はい、でまずその一つ、一つ目が強烈な思想性を伴った前衛演劇、うん、アングラ演劇の時代っていうのが一つです、はい、で当時今言ったように学生運動などを背景にしたアングラ演劇っていうのができます。でアングラっていうのは何かっていうとアンダーグラウンドの略です、うん、でそれまでの商業演劇、まあ、宝塚とか東宝演劇とか、うん、あとは劇団四季とかでもいいんですけど、うん、そういう大規模なスター俳優を用いて大規模な劇場で公演するような劇団とか、うん、新劇とは一線を画して、うん、テント小屋で公演したりとか、うん、っていうような実験的な舞台表現をして、うんまあ、前衛的なお芝居を志向していった、うん劇がアングラ演劇、はい、で主な劇団に今唐十郎さんっていう名前聞いたことあるかもしれないですけど、うんうん、が率いた状況劇場とか鈴木忠とかこの間亡くなった別役実さんの早稲田小劇場、そして蜷川幸雄さん清水邦夫さんの現代人劇場とか、うん、寺山修司の天井桟敷とか、うん、名前はなんとなく聞いたことあるかなっていうような劇団があります。
蜷川さんもアングラ演劇、
もともとはですね、もともとは新劇にいたんだけどそこからアングラに転身していく、うんうん、でそのアングラ演劇を象徴する出来事一つ挙げたいんですけど、うん、1969年に蜷川さんのいた現代人劇場の旗揚げ公演で、うん、心情あふるる軽薄さという舞台が上演されます、うん、で作品というのは何かというと何かの切符を並ぶ切符に並ぶ行列があったんですよね、うん切符を求めて並ぶ行列があった。でそこに、若者がその行列を乱そうとすると、うん、並んでるんで早く行かせろっていうので、うん、乱そうとすると整理員っていう男たちが出てくる、うん、でこの整理員っていうのは何かっていうと格好が完全に機動隊の格好をしている、うん、でこの当時、うん、安保闘争が、うん本当にやってて外で本当に警官と学生がぶつかり合ったりをしてるんですね、うんうんうん、でそのお芝居自体もそのデモと機動隊のやり取りを想起させるものだった、うんうん、でそしたらある日 見てたお客さんがその整理員に殴りかかっていく、うん、でつまり外とあの劇場 の、うん、あの区別がつかなくなるほどの状態、
うんうんうん、ちょっと社会風刺的な、
うん、なところももちろん社会を描いていた、そこの政治の状況を描いていたのが、うんうん、アングラ演劇のまあ特徴の一つ、
それがあまりにもシンクロして、
シンクロしすぎてもう
観客がもう
分かんなくなっちゃって殴りかかっていくっていう、うん、でそういうのが起こったのがアングラ演劇、つまり政治とかなりのリンクをしていた
1960年代後半
ですね、うん、で続いての第二の時代が、はい、政治の時代の終わりを告げる乾いた笑い、塚公平の時代、うんうん、で1970年代になるとこの安保闘争がまあ下火に徐々になっていきます、うん、まあ、浅間山荘事件があって、まあ、左翼勢力に対するまあ、うん、国の批判的な見方、国民の批判的な見方というのも広がってくるんですよね、うん、でそこで登場したのが劇作家の塚公平さんです、はい、まあ、代表作でいうと、まあ、蒲田行進曲とか、はい、熱海殺人事件とか、まあ、いろいろあるんですけど、で塚さんの作品というのは超高速 で劇場的なセリフ回し、うん、で当事者性からちょっと一歩距離を置くメタ視点みたいなのが少し入ってくるんですね、うんうんうん、つまり政治はもうほんとどっぷり使ってたアングラに対してちょっと距離を置いてくる、
引いたわけですね、
引いたわけですね、で熱海殺人事件ではその警察官が殺人犯を取り調べていく中で、うん、殺人犯をより犯人らしく演出していくみたいな、ええ、ギミックがあったりとか、うんうん、で革命初級講座飛龍伝という話だと、うん、その当時学生運動で学生側でいた元の党首と、元機動隊員 の、まあ、あの話になってくるんですけど、うんうん、もう一回国会前で対決したいみたいな話になってくるわけですよ、うんうん、っていうことは対決が目的化してくるみたいな、うんうん、本当は主義主張を表明するのが目的なんだけど、それは対決することが実は目的になってくるみたいな、ある種の距離感みたいな、冷ややかな学生運動に対する冷ややかな目線と、逆にそのそれにどっぷり使ってたアングラ演劇に対する冷ややかな目線でも実はあるという、で塚公平の作品っていうのは実はやっぱりその時に衝撃的に見られていて、見る側からするとその次の世代につながっていく、扉座の横内健介さんとか、それかさ今もあの現役バリバリ、まあ、横内さんもそうですけど、うん、井上秀則さん、あの
劇団新幹線
のとかがものすごい影響を受けているんですね、うん、でその中にはキャラメルボックスの成井豊さんもいたと、うんうん、いうことです、
はい、
でこの塚公平作品もう一つ大きなものを残していて、うん、劇場のステップアップっていうのがあって、うんうん、アングラ演技が基本的にまあ自分たちの手前の、まあ、テントでやってることが多かったそうなんですけども、うんうん、あの塚公平さんに関しては紀ノ国屋ホール今新宿にありますけども、うん、あそこってもともとは新劇の劇場だったんですね、うんうん、そこで塚さんが初めて上演をして、うんうん、で小劇場界で初めてあの塚さんが紀ノ国屋ホールっていうのでやった、うんうん、つまりある種で一世を風靡したわけです。だからあそこは目標になってくるんですね、紀ノ国屋ホールに行くっていうのが、うんうん、
ちょっと武道館的な、
そうです、武道館的になってくる、
まあ、なんかサクセスのストーリーができる、
衝撃場界のある種のまあ頂点というか、うん、例えばだから下北沢の小さい小屋からスタートして、うんうん、じゃあ本田劇場という下北沢の小屋、うんうん、あるいは鈴なりという小屋をステップして、うん、お客さんが集められるようになってきたら、いよいよ紀ノ国屋ホールに殴り込んでいくぞというような流れが少しできてくるのがこの第二世代、
はっきりメインストリームってことだよね、
うん、そうですね、うん、そしてそれが、最もブレイクしていくのがその後第3の世代、はい、衝撃場ブームを起こした第3世代、うんうん、でここで登場してくるのは、まあ、今も名前聞く人たちが本当に増えてくるんですけど、野田秀樹さんが率いてくる夢の遊民者、それから、第3舞台を率いてくる鴻上尚史さんとか、うん、大学の劇団からスタートしてくる、まあ、小劇場劇団っていうのがどんどん出てくるんですね、うんうんうん、でここになってくるとちょっと政治性からの距離がもっと広がってきてですね、うんうん、まあ、饒舌な言葉遊び、まあ、これ野田さんのお芝居とかご覧になった方はそうなんですけども、うん、饒舌な言葉遊びとか、まあ、空間がどんどん飛躍していくような劇の、うん、あの劇の構造だったりとかして、うんうん、でお客さんの動員もものすごくこの時期増えていく、うんうん、で衝撃場ブームっていうことが起こってくるんですね。
なんか衝撃場っていうとちょっとギャップを感じるんですが、うん、でもこれは衝撃場なんですね、はい、
でこの世代のことをよく、まあ、いわゆる衝撃場って今の方々が指すところの衝撃場っていう場合は、うんうん、この第三世代を指すことがまあ多い、うん、
なるほど
ということですね、うんうんうん、でこれやっぱり相当すごく買ったらしいんですよ。僕生まれた頃なので全く記憶がないんですけど、うんうん、80年代から90年代半ばぐらいにかけては衝撃場界が全てのエンタメの中で最先端っていう人がいるぐらい、うんうん、才能とか作品がここに集中してたという時期で、うんうん、はい、まあ、高校演劇人で取材したテレビ東京のプロデューサーのゴッドタンをやられてる佐久間さんもおっしゃってたんですけれども、うん、はい、その頃のテレビ業界の人はまず仕事を抜け出して下北沢の劇場に行くと、うん、 でそこで芝居を見てまた仕事に戻るみたいな。そこで何をしてたかというと新たな才能を見つけていた、うんうんうん、でそこで見つけた人たちを自分たちの深夜番組とかに出して、うん、そこである程度知名度を上げて、そうするとそれを見た人たちが面白いと感じて下北沢に行くと、うんうん、ということでどんどんその演劇界にも人が来るみたいな、うん、で才能はテレビに行くという流れがこうぐんぐんできてきた時期っていう、うんうん、で彼らが描いていたその第三世代が描いていたものっていうのは実は何かというと、その例えばなんですけど核戦争後の世界とか、うん、週末の世界とか、うん、例えばの作品で出すと鴻上さんの第三部隊が出したモダンホラーは核戦争後に滅亡した地球で男たちが壁を押す物語、うんうん、で天使は瞳を閉じては原発がメルトダウンした後、これ何を指すかっていうとあの、うん、チェルノブイリを指すんですね、うんうん、そこの街が舞台でドーム状に覆われている街の中で快適にみんな過ごしてるんだけど、その快適な状況を壊していこうみたいな動きのストーリーになっていく、うんうん、で最後はそれを壊れて人類は滅亡するっていう話で終わるんですね、うん、でそれを天使が見てるっていう話なんですけど、うん、背景にあるのは何かっていうと、その頃ってやっぱりノストラダムスの予言じゃないけれども、ある種の終末思想っていうのがバブル景気を背景にしてこのまま行くのっていうのに関わって、そういう思想がある種空気としてあった、うんうん、でそれはなんとなく僕も子供ながらにちょっと頭の片隅ぐらいに残ってる空気感かなと、うん、でそういう、まあ、社会に対する疑問や不安っていうのがあって、まあ、実際この時期にその後まあ事件を起こしてくるオウム真理教が出てきたりだとか、うん、あとは霊感商法が社会問題化したりっていうのも実はこの時期で、そこともなんとなくリンクする、描いてるもの自体がっていう、うんうん、でこうやって振り返ってくると、はい、多分戦後演劇界がまあ描いてきたものっていうのを見ていくと、当時の社会の世相とか世相に対するまあ批判に対とか、うん、あとそれに対するまあ意思表明ですよね、うんはい、っていうのを小劇場が描いてきてて、
ちょっと距離を取り、白けた距離を取るにしても何にせよ、
何にせよ、うん、でそれしかもなおかつ前の世代のまあある種カウンターとして出てきて、はいはい、それを批判しながらまあ自分のポジションを築いていくっていう流れも全部あるんですけど、うんうん、である種の芸術性を志向しているところ、うんうんまあ、批評性も含めてっていうことでね、うんうん、で芸術性を志向するってことは言い換えると、うんまあ、ある種反商業主義になってくる、うんうん、で主流である進撃に対する批判から、まあ、先ほどスタートしたという話もしたんですけど、うんうん、ある種権威に対する批判性とか、うん、そういうのもある。でそうですね、でテーマ性とか芝居の中で行われてる、まあ、その衝撃場ブームの頃とか、うん、言葉遊びとか、うん、パロディとかが出てくる、うん、でそういうのを理解していくっていうのは、うん、実はある種のお客さんの教養、うん、
ハイコンテクストですよね。
そう、うん、ある程度ベースがないとそれ何をネタにして面白がってるのかが分かんないみたいな、うん、でそういうことが普通にある。でそうなってくると、そうだね、そうなんです。でそれが、まあ、ある種の演劇界、うん、戦後を含めた鍵括弧の演劇界というのが今のその描かれてきたのがこういうテーマで来たというところですね、うんうんはい、でそこから次のパート、
はい、ということで
今10分間ね、
はい、今10分間で終わりました。
10分間で振り返しました。
70年間、
はい、はい、70年間を振り返り、
はい、
うん
はい、
といったあたりで、じゃあ次のパート行ってみましょう。
はい、小劇場界の異端演劇集団キャラメルボックスはこの中で一体何をどこを目指したんでしょうか、
う
ん、
という演劇界の流れ、はい、歴史雰囲気みたいなものを踏まえつつ、はい、ってことですね、
はい、うん、で彼らが目指したのは今の演劇界とはちょっと違うところなんですよね、うん、で彼らが志向したのは従来の小劇場が持っていたある種の批評性とか難解さ難しさっていうのを、どかして、うん、分かりやすく楽しめるファンタジーをやろうと、うんいうことなんですね。
キャラメルボックスはつまりこの第三世代に値すると思っていいですね。
そうですね、第三世代のお尻ぐらいに、うんうん、あのリンクするんですけど、うんうん、80年代後半なので、うんうん、でその中にあって、成井さん自身に聞くと、うん、自分が好きでやって、まあ、作りたいっていうのがファンタジーだったと。で、うん、ハリウッド映画だと、うん、ものすごいパーセンテージに、うん、ファンタジーって結構入ってると思うんだけど、うんうん、当時の東京の小劇場で分かりやすいファンタジーをやってる劇団って一個もなかったよ、
ね、そうなんですか。
そうなんです。でそれは自分でやりたかったし、その85年86年の頃にやることが、まあ、東京の小劇場の革命になるんじゃないかと思ってやり始めたと、
うんうん、
でキャラメルボックスというのはみんなが楽しめるエンターテインメント芝居を目指して始めて、それで動員を右肩上がりにこう拡大していくと、うんうん、で結構画期的だったのは当時の、 演劇界というか劇団ですねはある程度看板役者が何人かいて、うん、その人を見に来るみたいなところもあったんですけど、うんはいはい、キャラメルボックスに関しては、まあ、上川さんっていう存在がまあちょっと続けて出ちゃうんだけれども、うんうん、
結果として
が出るけれども一、うん、人のスターでその動員を依拠しちゃう、あの頼っちゃうと、うんうんはい、その人が例えばテレビに出るために辞めますってなった瞬間に劇団終わるんですね。確かに。でそうするともう劇団として続けていけない、それだと困るということでスターシステム、つまりそのスターに頼らないシステムを取ろうとした、うんうん、で入れ替わり立ち替わり主役を変えていくんですね、うんうん、で若い劇団員は何年か経って主役まで、うん、あの到達していくと、うんうん、でその過程も含めて見せたいと、
ほうだ最初早くだった人がだんだん大きな役になっていくと
でその成長を学校的に見せたい、つまりやっぱり成井さん自身が教育者だったっていうのもあって、その成長を見せるっていうところがかなりポイントとしてあったと。
演劇そのものの完成度とはまた別に連続して見る楽しみとか、うん、応援する楽しみとかっていうことだ。
そうな
んです、アイドルチックでしょちょっとね。
そうなんです、だから AKB とかみたいにその推しをある程度作っていくみたいなところもある、うんうん
う
ん、
であと架空の中にそのポジションいわゆる神セブン的な、なんかものを作っていくと、
そう3の線をこの人は行くなとかっていうのもあったりとか、それ宝塚も結構意識してたっておっしゃってましたね。確かに。
でもそれによってだからどんな人材も要するに活かせるし、入れ替わりしても大丈夫っていうシステムになっていったってことなんだ、
は
い、
でそしたらその一方で、まあ、動員はどんどん上がっていくわけですよね、うんうん、人気も出ていく、
う
ん、
見やすくなってるってことですよね。
でそれまでのやっぱり小劇場界には全くなかった部分だったので、うん、どんどんお客さんは入ってくる、うん、でその一方で成井さんによると、まあ、小劇場界からはパージされていた、
うん、ねえこうやって排除されてた、う
ん、で中にいた役者の岡田さつきさんっていう役者さんいるんですけど、その他の劇団との飲み会の場で、うん、子供騙しの芝居で女子供を喜ばせて金儲けをしている劇団
すごいです、ね、
と言われたと、それ同業者から投げつけられたと、うんうんうん、でこれ何指すかというと、やっぱ公衆劇場の王道というのは子供騙しではない、うん、何らかの主張があって、うん、女子供を相手にしない芝居、
うん、
だと言い換えられる、逆で、
まあ、要するに敷居がある程度高くないとっていうことね。
で女子供がキャーキャーするような芝居は小劇場の劇団あの演劇ではないと、
小劇場のってことですね。
そうですね、でやっぱり他のところはやっぱみんな小劇場であるっていうことの、まあ、自負みたいなのがあって、うんうんうん、でそれが、うん、演劇業界にやっぱみんななんとなく持ってる、つまり、うんうん、トップの劇団とかそんなこと絶対口にも出さないけれども、うんうんうん、それのヒエラルキーの中のいろんなところにいろんなプレイヤーがいて、その人たちの中でそういう意識っていうのが割と平気であったのかなって
、まあ、それぐらいに確立されてて、うん、まあ、もう固いものになってたっていうことですね、うん、当時は活気だからこそ、
うん、で私自身の体験をちょっと話そうと思うんですけど、うんうん、演劇好きの集まりとかがあったところで、うん、キャラメルボックス好きですって高校生ぐらいの時に言ったら、ちょっと冷笑されたというか、うんうんうん、鼻で笑われるみたいなところがあって、まあ、それはその時は多分新劇好きの人だったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、小劇場、他の小劇場好きの人からもちょっと、うんうんうん、笑われる
みたいな、やっぱりライトそうねって感じがしちゃう、
分かってないねみたい なんかそういう雰囲気を出されるっていうことがあったんですよね、うんうん、だからそれはちょっとなっていうのはちょっとあるんですけど、うんうんうん、まあ、もう一つあるのはあのその演劇界でまあ権威があるとされる岸田戯曲賞という演劇の賞があります、うんうん、さっき出した、小劇場の過去のプレイヤーたちはほとんどがこの賞を受賞しているっていうぐらい、うんうん、まあ、ある種登竜門、小説で言うと芥川賞みたいな、賞なんですけれども、それの賞を、まあ、キャラメルが15万人動員してる劇団なんだけれども、うん、まあ、取れてない、
うん、
まあ、キャラメルというか、まあ、作家さんに一応、うん、与える賞なので成井さんなんですけど、うんうん、過去3回ノミネートはしたんだけれども、まあ、賞は取れてないというところからも、なんかメインストリームにはなんか入りきれない、
すげえ人気あんのに。だからそ音楽とか映画とかでもそうですけど、はい、まあこういうことってあるよね、うん、ある種のこうポップになっちゃう、うん、でそれポップそれ自体がちょっと見下げられる傾向みたいなのね、うんうん、まさにそういうことになっちゃったってことだ、
うん、そうですね、
あ、なるほどなるほど、まあ、それが澤田君が言ってる、うん、かっこつきの演劇界からは、評価されなかったという、評価されなかった
ところですよね、
うん、それは事実としてあったんだと、
う
ん、
まあ、それは多分ご本人たちの認識で本当に過去、書籍もたくさん読んでご本人伺うとやっぱりそこの相手から距離を置かれてたとか、うん、パージとかっていう意識っていうのは、うん、その成井さんだけでもないし、うんうんうん、で加藤さんだけでもないし、役者さんもみんな意識としては感じてるっていうことはやっぱり、うんうん、まあ 多かれ少なれ少なくともその空気感は出されてるんだろうなっていうことが分かるかなということですよね。ただ演劇界に残したあの、うん、小劇場界からはそう思われてたけど、うん、演劇界に残した功績は実は大きいということで今日の特集をやっていますということで次にでお願いします、う
ん、はい。じゃあキャラメルボックスが演劇界に与えた大きな影響一体何でしょうか。
はい、これだからさっき言ったところで言うと、うん、まあ女子供っていうところを、まあ、ある種軽視してきたのが、まあ、今までの意識としての、うん、まあ小劇場界とするならば、うん、そこを積極的に取りに行ったのがキャラメルボックスだったんですよね、うん、でそこの、まあ、プレイヤーの中で活躍したのが作演出を務めた成井さん、それから実は制作を務めた加藤正文さんというプロデューサーの方ですね、うん、が実はすごく大きな役割を果たしたんですね、うん、で今回に関しては、うん、その年間この劇団すごくて、はい、多い時で年間8本とかやってるんですよ、
普通どんぐらい
普通が多くて、まあ、3回やったら多い方かなっていう劇団の中で
大変だもんね。だって書いて稽古して
稽古しながら上演して、うんうんうん、稽古しながら上演してみたいな感じ、うんうんうん、でそれを支えたのはやっぱ成井さんっていうのがものすごくたくさん書ける人で、もう一つはその加藤さんがめちゃめちゃ売れる人なんですよ、
う
ん、
売れるっていうのは
営業マンとして超優秀なんですね、うんうん、で日後演劇界でやっぱりその芸術性を志向してるっていうところからあるように、うんうん、やっぱ売ってくってことが苦手な劇団ってめちゃめちゃ多いんです
よ。なんならそれね、それ売ってくをよしとしないみたいな、よしとしない。
で一方でブレイクした劇団の何かっていうと、その売ってく人に超優秀な人を抱えてる、う
ん、実はそっか。
でそれは実は加藤さんで、それが今日のまあテーマのもう一つの演劇界に与えたものの大きなところにつながっていくんですけれども、うんうん、それを3つ挙げたいと思います、はい、で1つ、新しい顧客の開拓です、うん、で演劇界からまあ女子供の見る芝居として、まあ、ある種無視されてきたんだけれども、その加藤さんは宣伝をめちゃめちゃやるんですね。宣伝の仕方をこれまでの演劇界とは変えていくんです、うん、で演劇界ってそれまではやっぱ演劇界の雑誌っていうのがあって、そこにまあどれだけ書いてもらえるかとか、うん、そこに広告を出して、演劇界のお客さんに来てもらうっていうところだったんだけども、うんうん、演劇界からはある種パージされてる状態なので、そこを当てにできない、うんうん、つまりじゃあ自分たちの芝居を届けたい人たちにちゃんと届く広告を出そうということで、うん、どこに出したかっていうと、あの親和性の高そうな少女漫画の編集部に広告を出してくる、広告っていうかチケットを出したりとか、当時言うとリボン、別冊マーガレット、コミック萌えなどに告知していた、そう、子供女です、そしたらそこから一気に動員がガーッと上がっていくと。でそれで 6年目にして1万人という数字に乗っけて、それがどんどん大きくなっていって15万人つながっていく、うんうん、で2つ目は映像メディアの積極的な導入です、うん、で演劇界芸術性志向っていうのありましたけど、うんうん、舞台と映像は別物だろうと、はいはいはい、これは今でもあります、うんうん、でそれ私自身もそう思います、うん、だけれども当時他の劇団がその別だっていう中にいち早く参加したのがキャラメルボックスだったんですね、うん、で映像化したら生の面白さは伝えられないということで他断ってったんだけど、そんなの当たり前だと成井さんはおっしゃっていて、まあ、10分の1でも魅力を伝えられるんだったらそれで十分だ、
うん、見られないよりは、
うん、でその後もシアターテレビジョンっていう、うん、CS チャンネルが昔あってもうちょっと潰れちゃったんですけど、うんうん、そこでずっと演劇だけやってるチャンネルだったんですね、うんうん、そこでキャラメルボックス TV っていう番組を放送してて、月に1本から2本あの自分たちの作品を上演した、
日々さん
上演っていうか映像を流してた、
見てないんですけどやってるってことは確かに聞いてました、うん、思い出してきました、はい、
でテレビについてもなんですけど、うん、この、まあ、キャラメルボックス TV、 それでこれ MX テレビとかでもその後やったりもするんですけど、うんうんうん、でこれを放送することの意味って何ですかねっていう話を聞いたら、うん、キャラメルボックスってやっぱり立て込みが結構すごく舞台を作るのが大変な劇団なので、うん、地方公演ができないんですね、うんうん、つまり東京と関西でほぼほぼ池袋サンシャインと、神戸の、新神戸オリエンタル劇場というほぼ2つの劇場で公演をしてたんですけど、そこ以外はなかなか行けない、うんうんうん、でそうなんだけども地方の人たちにも届けたいために、まあ、例えばケーブルテレビでそのキャラメルボックス TV を流してもらう、あるいはビデオで見てもらうということで、あのファンを地方にも実は増やしていっていて、当時作ってたファンクラブに全く公演のしてなかった鹿児島とかからファンがついていたと、で東京に上京して見てくれてたと、
逆に言うと当時のやっぱり演劇界当時というか演劇界っていうのはやっぱりそれだけ映像化っていうのはやっぱそのタブー感というか抵抗感は強いんだ。
映像化は強いですね、当時は強かったですね。今はそこまで強いところはないと思いますけど、
先週紹介した
感激三昧さん、感激三昧さんみたいな、
むしろだからそこがあの標準化していった
そうですね、だあれがキャラメルが始めて、やっぱそれキャラメルボックス TV から入って実際に劇場にやっぱ来る人もかなり増えたっていうのもあって、でファンとしてのまあある種の忠誠心も上がっていくみたいなところもあって、で地方っていう関係でいうとやっぱりほとんどの演劇のいわゆる劇団っていうのはやっぱ東京とか関西圏名古屋圏とかに集中しちゃうんですね。でそう見るためにやっぱここまで来なきゃいけない、東京とかまで来なきゃいけない、で地方回っていくのはほぼ新劇の劇団なんです。新劇の劇団は地域に演劇鑑賞会という組織があって、そこを定期的に回ることで、まあ、ある種収入を得ていって演劇というものをまあ広げていくという活動をしていて、それはそれで意味があることなんですけども、キャラメルボックスに関してはだからそこを映像の部分で補って全国展開をしていこうという考え方になっていた。でつまり地方の演劇界に対してもある種の影響と、地方では見ることができない芝居を、映像という形で届けていたという効果もありました。で3つ目が高校生のアプローチです、で劇団でいうと関東と関西の主要な県 都道府県あのさすがにだ九州北海道まで送れなかったんですけど、そこの演劇部に対して、あの割引券を送ってたらしいですよ、高校演劇部に対して。
夜の部ですよ、池袋の劇場、東京の劇場、1000円ですよ、ありえなかったです、他じゃ。
それはやっぱ日比さんも利用された。
もう本当に先輩方からさあハガキが来たぞ、じゃあみんなで行こう、高校生だけだったんですけど ね、
これでも素晴らしいアイデアですね。確かにね、俺もライブ学割やった方がいいかなって思ったもんな、
本当にありがたかった。
キャラメルボックスのチケットって演劇界の中ではかなり安かったんです
。そもそも、
ね、そもそも当時僕が大学生ぐらいの時で4500円ぐらいで見れて、でしかも当日半額みたいなチケットもやってて、だから ただでさえ安かったけれども、それでもやっぱ高校生にとってはかなりの出費になってた中で、それを1000円で見せる、ある時はタダだった時もあったらしいですけど、まあ少なくとも1000円で見に来てくれるってことをすごく高校生に対しての意識っていうのはすごくあったんですよね。
とにかく敷居を下げるっていう方向だね、本当にね。
それともう一つ、あのお芝居、そのいわゆるプロの小劇場のお芝居とかって大体90分から2時間ぐらいが上演時間なんですけども、60分のレパートリーを持ってるんですよ、
はい、先ほどのメールにもありましたね、
はい、これハーフタイムシアターっていうんですけど、実はこれ何を意味するかっていうと、高校演劇の上演時間が60分なんですよ、つまり高校生がやれるんですよ、で
やばいっすよこれは本当に劇場で見た大人たちのプロがやってるやつを、割引で1000円なんかで見られ て
なおかつ
それ持って帰って自分たちでできちゃうんだっていう、
でしかも映像があるので地方の高校生もそれできるんですよ。
そうか、
信じられないって。私たちも大人の舞台のちょっと味も味わえるんだっていう感動とありがたさっていうのを本当に何も変えがたかったですけどね。
そうなんですよね。だからかつしかも、ね、やっぱ成井さんがさっき高校の先生出身っていうのもあって、高校生なんだろう、高校演劇の審査員だとかもやったりとか、あと高校生向けのワークショップとかも、成井さんだけじゃなくて劇団員もやってて、でそのワークショップとかを受けてキャラメルを見た人たちが劇団員としてまた入ってくるみたいな、そういう流れもできてた。参加してた
ですよ、ね、はい、なんか高校生がいっぱい集まってるところで、あのワークショップだから本物の大人がやってると思うとちょっと怖いなとちょっと正直思ってたんですけど、高校生をメインに対象にしてるので参加もしやすくて、少しでも足をこう引っ掛けられただけでもとっても嬉しかったですね。だから
いわゆるその高校生も含めて女子供っていうところをまあ開拓していったっていうところもあって、まあ、その女性とか子供たちもお芝居見てて、例えば宝塚見てたとかミュージカル見てたとかもあったと思うんですけども、自分たちがやれるものを提供してくれてたっていうことがやっぱり高校の演劇部の子たちにとってはものすごく大きな存在として、やっぱキャラメルっていうのがあったっていうことですよね。
でも決してその脚本が子供向けだとは全く思いませんでしたけどね。
まあ、エンターテインメントをやるっていうこと自体が、まあ、ある種タブー視されてたっていうことの、まあ、裏返しになると思うんですけどね。
これはもうどの世界もありますよ。その敷居が低いことによってもちろん技術も出てくるよりし、エンターテインメントが高いことって立派なことだけど、それが重視されないっていうのはもう本当によくあることですよね。
で成井さんはやっぱりうちの劇団が入り口になって、そこから演劇を他のとこも含めて見ていくっていうふうになってくれたらなと思って、そういういろんなサービスをしたりとかをしてたっていう。
いやでも本当におっしゃる通りで、やっぱり劇場に行くとやっぱりそれこそなんかすごい い賢そうなおじさまがいたり、うん、なんかすごくこう詳しそうなおばさまがいたり、喋っちゃいけない子供が来る場所じゃないっていうオーラをやっぱ感じてたので、うんうん、まあ、本田劇場に足をこうちょっと背伸びして行ってみた時に、うん、あーやっぱ来るんじゃなかったなってちょっと思ったくらいにやっぱ緊張するんですよね、ナイロン100度だったんで、それを私見えた時は、はいはい、あ高校生じゃ早かったかなってチケットも高いしと思うんだけども、キャラメルボックスに行って劇場で見る楽しさっていうのは誰にも変えがたいんだっていうのを、敷居が低いかもしれないけど、それを体験できたことでやっぱり夢が膨らむし前向きな気持ちになれるので、
そうですよね、前説があったりして、うん、結構お客さんをほぐしてくれてから舞台に入れてくれたりとかもするんですよね、うん、だからそういう取り組みってものすごく演劇界の裾野自体を広げる入り口に入って、そこから好きな、あの好きになってくる、さっきのウニじゃないですけど、探していくっていうのになったっていう意味ではすごく大きな成果があった。
しかもその、ね、次世代の演劇人だったり演劇観客層っていうのを、うん、あの開拓してるわけじゃないですか、うん、それってすごい大事なことだよね、うん、それも完全に意識的ですかね、やっぱり、
うん、そうです、もちろんあの、うん、本当に入り口になってほしいっていうところからやっていった。でそれは他の劇団はやってないことなので、うんうん、むしろだから積極的に取り組むことで自分たちの、まあ、お客さんを増やすっていう効果もあったし、うん、演劇界自体に対する貢献っていうことも当然あったと、う
ん
う
ん、その追随する動きとかもあったんですか。そ
は、まあ、割引導入するところはいくつか出てきたりとかはしましたよね。
マップさんがやってくれて、はい、キャラメルの後に線で見られるとこがあるぞ、うんうん、A のダマップマジでって言って国立劇場に行った覚えはあります、
ね、で教育とかの面で意識してくると、その多分平田さんとか平田織田さんとかはかなり意識的なところもプログラムとしてやってたりっていうところもありました。でそれからバリアフリーという話を最初にちょっとしたと思うんですけど、はいはいはい、さあの嵐になるまで待ってという作品で、はい、うん、それ手話をろう者の方を、うん、主人公にした作品なんですけど、うん、そこでろう者の劇団と関わりを持って、うんうん、台本があるといいなというふうに思ったと、うん、要するにつまり、うん、あの言葉が聞こえない聴覚障害者の方にとっては、うんうんうん、何を役者が喋ってるかわからないと、うん、でも台本展示の台本があってそれを見ながらであれば今何が行われてるかなんとなくわかる。特に嵐になるまで待っては、うんうん、手話がかなり重要なポイントになる作品なので、うんうん、手話がわかる、かつ手話を使わない人たちが何を喋ってるかがわかればどういう舞台が行われてるのかがわかるようになるっていうので、展示の台本をそれから先にの公演では配るように、うん、配るというか貸し出して聴覚障害者の方に、うん、配って見ながら、うん、展示台本を見てやってもらうっていうことで、そういうサービスもしてたりとかしてた、
今結構多いですけど当時はなかったんですか、はい、
そうかなり先駆けでやって90年代半ばぐらいからやってたそうなので、っていうこともやってた。バリアフリーにもかなり早いうちから取り組んで、
他の演劇がだからその目を向けてこなかった層の掘り起こし、うん、ハードルを下げるってことは本当に意識的なんですね、
う
ん、
そうなんですよね、うんうん、で 2.5 次元劇との関わりでいうと 2.5 次元演劇キャラメルと一緒に演劇をやってたバックセイピスタチオという劇団の人たちが 2.5 次元弱虫ペダルとかの演出をやってる西田シャトナーさんだったりとか、あと刀剣乱舞もその元演劇小劇場系でキャラメルと一緒に芝居をやってた人たち で成井さん自身も大きく振りかぶってという 2.5 次元舞台の作演出をやってるということで、そことの距離も近い。だからある種裾野を広げることを本当にずっとやってきた劇団、うん、でそれがなぜ去年活動休止になったのか、はいはいはい、これ大きなところは、まあ、お客さんが一つの理由は高齢化してお客さんが減ってきてたっていうのが一つ、うん、それから東日本大震災の際に、うん、お客さんがほとんど入らない時期があって、うん、そこで負債を数千万抱えてしまった、はあはあ、でお客さんが減ってきてる中でその負債を返そうと思って公演をしてきたんだけども、お客さんが減ってきてるので、うん、要するにその V 字回復ができなくなっていく、で借金がどんどん増えていくっていう中で、まあもう立ち行かなくなって去年活動を休止したと、うんうんうん、いうことになりますね。でそのお客さん減ってきた理由というのはまあいくつかあると思うんですけど、うん、私なりの分析で言うとキャラメルのボックスができた頃はやっぱりファンタジー志向する劇団というのはそんななかった中で、うん、キャラメルボックスが作った土壌からそこから派生していくような人たちも多分出てきていて、うんうんうん、草刈り場じゃなくなってきた演劇業界、うんうん、見る人たちのところが多様化していったことによって、うんうんうんうん、キャラメルを選ばないで他のところを選ぶって人たちが増えてきたっていうところがあったのかなと、はい、でそれから、中村さんプロデューサーの中村さん否定されてたんですけど 2.5 次元劇との関わりもあるかなと思っていて、もともとその少女漫画に宣伝を打ってお客さんを増やしてたようなキャラメルボックスなんですね、うんうんうんうん、っていうとある種その漫画と非常にもっと近しい 2.5 次元劇というのが出てくると、うんうんうん、キャラメルボックスから 2.5 次元劇に行く人はいないかもしれないけれども、うんうん、潜在的にキャラメルボックスを見てたであろう人たちが、うんうんうん、 2.5 次元演劇を演劇のスタートにして、うん、そこである種固まってしまうっていうことが起きているのではないかなというのが個人的な推測で、それによってやっぱり活動が難しくなってきたのかなというふうに思いました、
うんうんうん、
で一応今回取材した中でじゃあキャラメルボックス活動休止なんですね、解散じゃないんですね、でっていうのは、まあ、運営してた会社が、まあ、倒産したという形なので劇団員さんたちはまだキャラメルボックスを名乗ってるんです、でどうしていくのかって聞いたら来年以降何年かのうちに復活させたいと成井さんはおっしゃってました。もう今回まあ異端ということでまあキャラメルボックス取り上げたんですけども、これ演劇のある種のその裾野を広げたっていう意味でやっぱりすごく大きな意味があった劇団だなというふうに思っていて、あれもお芝居ってこうじゃなきゃみたいなのが ある種、まあ、メインストリームにあった中で、そこ の裾野を本当に広げていったのはもうこのキャラメルボックス で実際、まあ、日比さんも見に行ったりとか、演劇に関わった高校生とかが本当に演劇の入り口に立つために必要だった劇団だったんじゃないかなというところで、なかなか評価されてこなかったけれども、ここはちゃんと評価したいなと思うことで、まあ、今日企画をしましたということです。
なるほど、はい、ということで、いやでも一切予習真っ青な状態からでしたけど、すごい分かりやすく入りました、演劇史も、ね、入りましたし、
でその成井さんなんですけど、そのキャラメルボックスのメンバーと一緒に5月の28日から31日までサンシャイン劇場、キャラメルボックスが公演するサンシャイン劇場で容疑者 X の献身を再演します。
マジか。
で今ホームページ立ち上がってます。それからこれ長野県でも地方公演するらしくて、そこで1万人以上の高校生に見てもらおうという企画も進んでいると、ただ今ちょっと怖いのはやっぱコロナなんですよね。なのでそれがどうなるか、まあ、5月の終わりなんで収束してるといいなというのがあります、
はい、
でもう一つまだ大丈夫ですか、
はい、
はい、5月に、4月の終わりから5月の頭まで下北沢の鈴なりという劇場で渡辺源四郎商店という青森の劇団の公演があるんですけど、その前半のところにキャラメルの西川博之さんという看板役者さんが出ます、でその後半の5月5日なんですけども、そこのアフタートークで僕がちょっと喋ることになりまして、この番組きっかけ で話す相手が高校演劇界の、まあ、ある種ドンの一人、青森の、畑沢聖吾さんという高校劇特集第1回でやった青森の巨匠でめちゃめちゃ勝ちまくってる人なんですけど、その人とお話できることになったので、そうです、幕が明るんで出た人です。その人とちょっと話すことができるようになったので、もしよろしければ、それでそこの場では高校演劇陣をその日だけなんですけど5月5日だけちょっと販売させていただければと思いますので、本当にコロナが収まって公演中止にならなければやらせていただきますので、ぜひお越しください。
はい、いやということで、みっちり、ゆうさんいかがでしたか。
ね、いや本当にあくまでもちょっとさっきの発言にちょっと、まあ、もう一回説明というか、誤解がないように申し上げると、他の演劇が排他的だったとかそういう感覚ではないです、あくまでもやっぱりそういう独自の路線、それぞれの追求されたスタイルを追求してるからこそ、ちょっと子供としては、ちょっともっと頑張ろうと、大人になったらもっといろいろ勉強していくようになろうって、その中でキャラメルボックスという存在が演劇界っていうのと子供だった私たちをつないでくれた架け橋だったっていうのを改めて佐田さんのお話で改めて確認しましたね、
あとなんか勝手に自分の領域に引き寄せるならば、その結構ハードコアな思考が強いヒップホップシーンの中で僕ら FG クルーっていうのがあって、それがいろいろイベントとかを通して、まあ、こんな立派な試みとはちょっと違うかもしれないけど、なんか立ち位置でも軽く見られがちとか、なんかシンパシーも感じる部分すごくありましたね、個人的に。
だから王道の劇団も含めて広くいろいろ見てみると美味しいウニもあるよっていうことで、
しかも入り口としてね、めっちゃ最適だったりしたことだもんね、はい、わかりました、ありがとうございます、ということで、衝撃上界の異端、演劇集団キャラメルボックスとは何だったのか特集でした。澤田君ありがとうございました、
毎回すごい。
さあ、そして明日の特集のお知らせもしておきましょう。明日はですね、不要不急の外出を控えなければならない今だからこそ知っておきたいゲームならではの散歩術、IGN ジャパン倉部エスラさんによる倉散歩特集です。
暇かっていう。アフターシックスジャンクション、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。